マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第675回、マギです。
2023年4月16日配信、トラヒです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。千葉県松戸市で録音スタートさせました。
はい
はい。ちょっと忘れてた、うっかり通り過ぎてしまったんですけど、
そんなことばっかり
そんなことばっかり、まあそうだね、そうだね、
はい、
この、まあ今、うん、マギトラジオっていう番組でやってますけど、まあ、はい、トラ兄が、つぶじーというネット仲間、つぶじーに、トラ兄も、ポッドキャスト初めてええやんって言われて、いや、僕なんかそんなって言いながらも、
ちょ
っとやって
み、それがきっかけか。
そうだよ。ちょっとやってみっかなーと思って始めたのが2011年の4月の7日。まあそのね、前後に配信するときにちょっと喋ろうかなと思ったんですけど、すっかり一周飛んでしまいましたけども、まあ先週ね、宮崎の興奮冷めやぐらいの中で喋ったんで。
そうだね。
2023年ですから、12年、干支が一つ一回りしたね。
そうだね。確かに。
まあ、2011年でね、東日本大震災から12年で、まあ、同じ年にやり始めて、12年ね、なんか続けることが、若い頃っていうか、続けることが苦手だった自分ですが、
あ、そうなんだ。
そうですよ。何でもね、すぐ飽きるタイプなんで、B 型脱水。
B 型のせいしない。
あ、そう。なのに、まあ、これだけは結構、続けてたり、あとあれだよね、気がつけば、今の会社もね、もう23年ぐらいかな。
入ったのか。
ね、続いてんね。
へ
ぇ、なんか続けるの苦手だったけど、これ二つ
は怪しい時もあったけど、続けてきた、
うん。そうだね、続けてきましたけど。まあ、これも、
はい。
これも、彼も、どれもそれも、すべて、
は
僕自身の努力の源と。
よかったね。
決して聞いてる人の、聞いてる人のおかげとは。
ああ、こりゃこりゃ。
ああ、こりゃこりゃ。言わないと。
私、まあ、聞いてもらってありがたいですけどね。うん、いつからだっけ？
いつからっていうのは、ちょっと辿ってみないとわかんないですけど。
うん、
これ今675回、
250回ぐらい
ぐらいかな。だから400回ぐらいもマギさんとやってる
感じですね。そうですね。2013年、
始めたのはだマギさんまだ岡山にいる頃でしょ、2人で始めたのだからそれを換算してですよね。まあまあそれはちょっとはっきりはしないんで、まあざっくりなんですけど、ね、まあ長いことやってますけどね。
長いよね、それもね。
そうだね。
だって。
継続は力なり。
マギと始める前に、トラニーは辞めようとしてたんだよ。
ああ、まあまあ、あの時ね、ちょっとね。
そう。
そうそうそう。
そっからも惰性で。
ぶっ込んでくるの？そうね。私が。
違う。
やった方がいいよって。そっからは。頑張りなよって言ったから、あなたは続けてこれたんだよと、そこにぶっ込んでくると。
そうじゃないけど、多分気楽にはなったんでしょう。
気楽にね。最初だから、もっとマギさん喋ってくるかなと思って、気楽になるかなと思ったけど。まあでも、やることはやってくるからね。
マジか。やれって言われたことはやってきたよ、私。
あとね、ちょっとこう、すっとぼけキャラは自分で演じてるところもあるんで。
演じてないよ。
演じないんだ。あ、そうなんだ。
演じてない。大体素でしょ。
まあ、頑張り屋さんなんで、頑張りさんなんで。
なんかその嫌味って
。いや、違うよ。頑張りさんだよ。だから息子も見て、血は
争わない
っていうか。
そう。
息子うちの会社で頑張りすぎてるから、俺と
同じ。いや、よかったよ。私ね、元夫に似たらね、もう本当にだらしない男になるとこだったから。
でもさ、元夫もあれじゃ、会社で、なんか、 業績っていうか、
業績は良かったんだけど、そのちいちゃな営業所でね、営業所って言わなかったけど、
まあまあそう、事業所でね。
で、1位だったけど、蓋を開けてみれば、全然大したことなかったんだね。本当に
蓋開けてみれば。
本当、ずるい。ずるい男だったから。
ずるい、ずるい男。
そう、だからそういうふうには、
バイバイ、
それは、ずるい女だよね。
ああ、よかった。
多分
曲のタイトル知らんなと思う。今日突っ込まれる
から。それね、私歌ってたの、カラオケで。
あ、そうなんだ。
そう、だから知ってた。
女なのにズレ女歌ってたんだ。
うん、歌ってた。
そうなんだ。
そうそうそう。
そっかそっかそっか。
そう、だからそういう男性にはなってほしくないなと思ってたのよ。
だからもう困りますよ、俺と同じ仕事俺と同じ仕事しながらさ、なん
で。2時間巻き？
なんであいつ2時間早いの、仕事。
だいぶ困るね、それね。だいぶ困るよね。
ね、
2時間も早いとね。せめてに1時間とかね。
まあ、そうだね。
若さゆえにって言えるぐらいの範疇でやってもらいたいよね。
2時間も早いからね。
時間とおかしくねって話。
本当だよ。いや、でもね、俺トイレとか行くから、まめにね。
まあね。
はい。
年取るとトイレも近くなるってことにしとけば。
だって10分のトイレ6回行ったら60分だから、1時間だからね。誰も10分もトイレ行けへんって。
毎回なんか大きいもん出さないとダメなんじゃない？
いや、トイレにさ、行こうと思ってトラック止まるとさ、う
ん。あ、まあね。すぐパッとはいけないよね。
いけないじゃん。あとさ、ラジオ聞いてるじゃん。うん、ラジオ聞いてると、ラジオで、あ、なんか調べたいものとか、うん、気になることがやっぱり喋るじゃん、誰
それ
から。
あ、はいはいはい、
あと、アーティスト、いい、いい感じにかかって曲とかを、
ね、
言うじゃん、喋、はいはい、るじゃん。で、それを、うん、止まった時にやっぱりちょっとさ、調べてみたくなんだよね。
うちのあの子みたいに、こう、スキップして聞くとかはしないもんね。うん、
スキップして聞く、
あ、スキップっていうか、飛ばして聞く。あの、曲とかあったら飛ばすじゃん、あの人の場合。
ああ、だから息子ちんは、
うん、いろんなことがこう、ショートカットして
る。すごい、だからラジオもザッピングするんだよ。あの、なんか曲がかかると、
うん、曲はいらない。
自分が気に入らない曲だったら無音になる、聞こえなくなるっていう、なんかよくわかんないこと言い出して。で、曲かかるとね、まあ、番組に飛ばしたりしますけど。うん、まあまあ、でも。だから俺気になるから、それをついこうトイレで止まると、調べたりすると、あ、しまった15分経ってるみたいな。まあいいや、うんこしてたことにしとこうみたいな。お前一日うんこ何回すんねんって話なんですけど。まあね、そういうことしてダラダラやってるんで、
はいはい、
まあね、そういうことにもなるんですけどね。
だいぶね、巻きでね。
はい、まあまあ、でもね、頑張って会社のためにね、なってるっていうのはありがたいことですよ。はい、
そうですね、
一人立ちバリバリ ね,
ね
やってますけど、
はいはいはい、
息子が一人立ちした後に、
うん、
またね、うん、交代というか入れ替わりでね、
うん、
まあ、会社の管理職から、まあ、トラ兄さんよと、うん、
次があります、
次がまたあります、
次の仕事がございます、
ございますって言って、でもうすぐにね、
うん、
次のドライバーの研修に入りまして、
はい、うん、
でまあね、もう年もあれだよね、マギさんと同じ年なのね。
同じ年。うん。
だからまあまあ、ほんで、運転もね、もう運転経験13年やってるっていうし、
うんうんうん、
で、前の仕事も、そういう食品関係の配送だったんで、いろいろまあ、
ちっだね。
うん。慣れてるのに慣れてるんで、うんうん、俺も安心して、助手席で寝れるっていうね。うんうん、
はい、結局寝て
る
のかよ。
結局寝てるね。結局寝てるけど。
はい。
まあ、してたんですけど、まあ、テキバキでやってて、
うん。うん。
だから、
よかったね。
でね、その年齢がね、
はい。
40歳でしょ、ね、マギさんと同じ年でしょ、
はいはい、
で、それで、
一応隠してるから
。うん、そうそうそう。運転手の経験13年ってことは、まあ30代までは別の仕事をしてたわけじゃん。
そうだね。何してたので
、まあ俺差し支えなければ、前にやってた仕事何やってたんですかって聞いたのよ。
はいはいはい、
そしたら、
うんうん、
何やってたかなって言うから、まあまあまあね、いろいろ仕事やってたら忘れることもあるよね。まあ、
うんうん、
ただ一応メインは、解体、家屋解体とかの仕事をしてたて。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですかっていう話。で、
じゃあまあ建築業界
とか、ね。そうそう、まあ建築業、それも、ちょうど、
うん、
あ、ほんで、その時にね、その、うん、家屋解体っていうと、やっぱ、うん、何もう中身、
うん、
家の中身が全く手つかずの状態で買いたいとかあるのって聞いたら、
はいはいはい、
当然ありますと。 夜逃げとか、もうあの行方不明者の、あの家とか解体するときは、もう全部そのままで、一番きついのが冷蔵庫の中だって。
へぇ、
もう冷蔵庫の中も全部入ってる状態で電源切られてるから、もう中腐ってて、すごい匂いらしい。
はいはいはい。
だからそれを、あの、要は、中のものを生ゴミなんで出して、他の分別して、
するんだね、
あの解体、あの一応そのだからやんないとダメなんで、まあまあいろいろ今っていうかそのやってたのだいぶ前なんですけど、だから今はもっと厳しいと思うっていうさ、ただそのやってた頃も結構その分別、はあの三なんていうのそういう解体業も分別結構うるさく言われてるところなんで、はいはいはい、結構その分別が大変
細かいよ。何十種類と分けるから。
今の、今の解体業者は多分大変だろうね。
大変だと思う。うちもこう、工事関わってるじゃん。で、まあ、まとめて、こう、捨てるっていうのがあるんだけど、それの、あの、シートがあって、もう何十種類も分けてるから。
ああ、そうか、そうか。
そう、そう。で、それがいくらいくらいくらいくらっていうのが、それリストで来るから、そうそう。
まあ、だからその分、その手間賃というか、多分費用も多分上がってるだろうしね、今ね。
まあね。
うん、出ないとね、できないもんね。
そう。うちの業者も参拝の排気量が多くて、それが結構足引っ張ってるから少なくするようにって、はいはい、いつも言ってる。会議で。ね、毎月の会議で言って
る。ああ、それは経費として発生してくる、ね。
そうそうそうそう。
お客さんに請求できないもん、もうざっくり。
請求するよ。
あ、請求する。グロスでってことだよね。
請求するけどね。
でね、まあいろいろ話聞いてたら、解体業、で、最初ね、解体業やり始めたのは、何かっていうと、まあそれね、若い頃、20歳とかでしたかな、あの、あれ、阪神淡路大震災。で、まあちょっと、まあプラプラしてたんだろうね。そしたら、あの、知り合いから、
実は、
こういうのがあるから、一緒に行かないかっていうことで、赤いの二十歳ぐらいだよね。
その子行って。結構きつかったんじゃないの、いろいろ。
でね、でもさ、そんな神戸とか行ったら、泊まる、住むとことかどうなんですかって聞いたのよ。そしたら、トレーラーハウスだって。
へ
ぇー。トレーラーハウスももう、その解体する現場の横にトレーラーハウス止めて、そこで寝泊まり。で、解体してる。だからもう完全雑魚寝っていうか、もうタコ部屋。プライベートな部屋ないし、って。あ、じゃあ何、マスターベーションとか何、トイレやってた。ちょっと笑、それは笑って
ごまかされた。
返事はごまかされてたけど、まあまあそういうことだよね。でもそれをその二十歳の頃から、2年半ぐらいやったっつったよね。
へ
ぇー。で、行ったのが2011年の、あれ1月でしょ、
そうだね。
震災。
はいはい。
で、1月17日だよね。で、3月に入ったんだって。
へぇー。
だからもうね、道にはもうゴロゴロ家が転がってたりとか、もうものすごいやっぱり。
ちょうどね、うちの息子が生まれた時。
ああ、そうかそうかそうか、3月。あ、そうなの？
そうなの。1月に、
あ、そうか、1990、
そう、阪神淡路大震災が起こって、その時に岡山が震度4だったんだけど、まあ、アパートに住んでて、で、簡単にこう、タンスが置いてあったんだけど、寝てる横に、結構大きめなタンス置いてたから、揺れたと思って、これやばいと思って、起きて、バーッとタンスを押さえて、朝の4時、
5時、
4つか5時かそのくらいだもんね、だから寝てたんだけど、やばいと思って、倒れてきたらダメだから、おっきいお腹だから、もうほぼ臨月だから、バッて押さえたのを覚えて。
あ、そうなの。
そう、タンスを。
まあ、震度4だったら倒れはしなかったかな。
もう、カッタカッタして、結構、怪しいアパートだったから、安アパートで、そう。それが、生まれて初めて大きな地震だったのね、私は。
あ、そう。
あんまりないから、中国地方って、そうそうそう。びっくりしちゃって。
息子が震度、生まれたあれか。
生まれた年なの。
年か。95年だもんね。
そうなの。
そっかそっか。
そうなんですよ。
まあまあそういう話をしたりとか。ね、で、今研修、まあもう研修終わったんですけど、
そのね、
次のね、研修してるドライバーさんね、結構息子ちと似てて、乗ってる車もスバル車なんですけど。
ああ、言ってたね。
一回俺、雨の日に、家の近くまで送ってもらったの。自家用車で、帰りにね。そしたら、車、20万キロ超えてたよ。
すごいね。
すごい。
大事にしてるんだね。
20万キロ
好きなんだね。
あ、全然、あ、全然こんなん、あの、いっぱいこんな、これぐらいの距離走ってるし、いっぱいいますよっていうのね。いや、でも20万キロって言うとさ、タイミングベルトとかも当
然って言ったら、もう変えてんでしょ。
あ、もうそんな自分で。
そうよね。メンテナンスしてるから乗れるってことだね。
そうそうそう。で、あの、例えば何とかかんとかとかいろいろ聞いたら、うんうん、もう全部自分ですよ。でないと、
うんうんうん、
そんなのあの、ディーラーとか、
うんうんうん、
自動車修理工場に頼んでたら、工賃だけで、そんなものすごいかかるから、って言って話して、ねはい。なんか息子ちんと似てんな。
本当だね。そうそうそう。息子もなんかやってたもんね。
うん、で、まあ、多分家でね。まあ、多分だから家も、あれだよね、多分、ガレージがちょっと近くにあってね。俺、うんうん、その結婚してるかどうかとかっていうのは、ちょっと、うんうん、あの、
まあね、
実際、まあ、あんまり聞いてないから、別に聞く人もないからと思って聞いてない。
うん、そうだね。向こうから話さない限り、ね、そうそうなかなか聞きにくいことでも
そうそう。ただ、ほとんど外食で、
ああ、そうなんだ。
吉野家とか、ラーメン屋とかで、食べるかなって言ってたから、うん、まあ、それで車もいじってるし、で、実家親と住んでるって言ったから、多分まあまだ未婚というか。
あ、本当にあれだね、息子のあの、
いや、だからそう、なんか将来の。
先を見るようだね。
そうそうそう、
そう。へ、うん、そうなんだ。
そう。でもね、でもね、じゃなくて、うん、血圧高血圧で、
あらららら。
200超えんだって。
怖いね。で、じゃあ薬飲んでるの？
で、薬、高血圧の薬って、
うんうん
あの飲み出したらもうずっと飲まないとダメなんだよあれもうとやめられないんだって高血圧の薬って
うーん、まあ、
で最初当初その160ぐらいの時になってきたからって言って、まあ、一応自分でもやばいと思ってたからそっからあの俺がいつもさ、食前に飲んでる野菜ジュース、あれをペットボトルで買ってあれ1日1本ぐらい飲んでたんだ野菜取られてでそれで血液が収まって最初収まってたんだって、まあ、それでも多分、ね、150とかはあったんじゃない、
はいはいはい
はい、そしたら突然っていうかちょっとある日、頭が痛くなって、
うん、怖い怖い
手がしびれてきて
やばいやばいやばい
これはやばいとでも病院行ったら絶対薬飲めって言われるから嫌で行かなかったんだって、でもこれはやばいと思って病院行ったら200超えてて、もうすぐ薬飲め
ああ、そうだね。
っていう感じ。ね、今薬飲んでるから、一応130ぐらいに。
いや、もう血圧の薬ってコントロールできれば全然怖くないから続けてても、
で、
うん、飲んだ方がいいよ。
血圧の薬ずっと飲み続けないといけないって、その月どれぐらいかかるのって聞いたのよ、血圧の薬。
うんうん、
要月400円ぐらい。え、そんな安いのって思ってさ、全然知らんからさ。まあ保険適用されてるけど、
私、ジェネックとかもあるんだろうし。
ああ、そうだね。なんか、月400円で、あ、そんな安いんだって思って。
それでね、命が守れるのはね。
まあね、だから俺も。
飲んだ方がいいよ。
うん、そう、俺もだから今130ぐらいあるじゃん。血圧。だからまあ今後。
どうしてもね、夜勤するとね、血圧って高くなるんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。
まあだから、今後ちょっと血圧、薬にも、世話になることもあるのかなとか思いながら。
コントロールできれば。でもね、ずっとってこともないよ。
あ、そうなんだ。
うちの、
血圧が下がったら。あ、でもそう。
ばあばは、103、104まで生きたけど、ずっと血圧の薬飲んでたけど、施設入ってからは何にも薬飲まなくなったからね。それでも全然大丈夫だった。大丈夫だったの。
え、
血圧が大丈夫だから飲まなくなったの。
下がったままっていうか。
そう、上がらずに。
あ、そうなんだ。
何にも胃薬も飲まなくなったし、え、今まで必要だったのみたいな感じで、びっくり。そう。だから、その人の状態と、まあ必要かどうかっていうのは、あと生活環境も変わったら変わるだろうし、いろんなことで変わると思うから。
まあ、ただやっぱりね、やっぱり、ほとんど外食って言ったから、やっぱり塩分は多分。
塩分高いと思うよ。
高いんだろうね。
外のものって濃いくて食べれないこと結構あるもん、私も。
ああ、マギさんそうだよね。俺のは全然食えるけど、逆にちょっと薄いなと思う時あるけど。
そうだね、私の料理とかだね。
まあでも、息子ちんはその点、食事はすごい、
いやただね、
すごい味薄いよね。
薄いけど彼は高いの、元から。
あ、高いの？
そうなの。だからね、落としようがなくて、
今
これ以上、いや、多分、あなたより高いと思う。
え、今？
そうなの。
マジで？じゃああれじゃん、健康診断引っかかんじゃん。
引っかかると思う。多分ね。
へぇ、だって健康診断引っかかってうるさいよ、うち。
いいんじゃないだから。
ああ、それで言われるからってこと
か。
ああ、
で、だから薬飲むようになれって言われれば飲んだ方がいいと思うし。
ああ、そうなんだ。
コントロールした方がいいと思う。
あいつ血圧高いんだ。
高いの。
だからさ、ちょっと、 と動いただけで汗ダクダク出るし、
もうちょっとね、落ち着いたら血圧も下がると思うよ。ポッポしてるでしょ、いろんなことで。
元 TBS のさ、誰だっけ、
うん、
アンディ？
アンディもさ、熱い男じゃん。
安藤秀樹か、秀樹かな。
かな、うん、
アンディもすごいじゃん。
すごい高いね。
もう冬でも、半袖みたいな感じの人じゃん。
あの
めっちゃくちゃ血圧高いよね。
それこそ東北のさ、
うん、
バナナマンじゃなくて、二人組の。
ああ、サンドウィッチマン？
そうそう、あの人も高いよね。
あ、サンドウィッチマン高いんだ。
高い。
だって一人。
どっちかが高い。
一人はあれだよね、尿結石だよね。
あ、そうか。一人は尿
結
石。
まあ結構爆弾抱えてるよね、あの二人
も
ね。
そうそうそう。
あ、高いね、あの二人も。
辛いの食べるかな？どっちか、どっちかが。
辛いも食べるから
ね。二人ともじゃなくて、どっちか高いの。
そう
そう。めちゃめちゃ高いんだよ、200とか。
いやー、やっぱそうなんだ。で、だから血圧抑える薬とか。
薬飲んでるんじゃないの？
まあそんな話もしながら。
コントロールした方がいい。
ね。まあでもいろいろ人間あるな。
薄味なのに高いから、もう落としようがないよねって自分でも言ってて。
薄味はね、そうだよね。
そう、そうなの。
もうだから、でも、血圧ってあれ諸説っていうかあって、その人間のその敵、
ある。だから血圧が高いことが問題じゃなくて、うんね、血管がそれに耐えれるかどうかなのよ。
っていうことだよね。
そう。
ね、うん。だから、その新しい新人くん、息子ちゃんじゃない本の最近のやつが、
うんうんうん、
いや、俺がね、だって130で高いんですよねって言ったら、うん、ああ、今の時代130でも高いって言いますもんねって言ったから、
う
ん
う
ん
ね、
昔は130の方が全然普通だったのに。
そうそう150、160ぐらい、
うん、でも今どんどん下がってきてるから、
ね、
でもそれってまあ、多分医者の陰謀でしょうみたいな話をしてたりとかしながらね、薬を打ったり病院に通わせるためとかね。
そうね。
いや、製薬会社の陰謀とかね。わかんないけど、そうかもしれないけど。
医者のっていうか製薬会社の。
製薬会社のね。
そうそうそう、そう、
まあ。CM とかでもあるもんね。130高めの、みたいな。
そう。
まああれ、飲料メーカーか。特保のお茶とかさ。
あね。あるね。
あるからね。そう、ああいうので結構し、ね、CM でこう言われるとさ。
あんまり言われるとさ、心配になるじゃん。そうね、だから、なんだっけな、下手な健康診断を受けない方がいいって言うじゃんよ。
う
ん、
ああ、まあそうね。
それで病気になっちゃうから。
健康診断って不安を見つけるっていうか、
そうそう、
余計なもん発見するから良くないって言って、健康診断受けない先生もいるよね。
そうなんだね。ただまあ
医者もね、
早く見つけられる方法ではあるけど ね、
まあ、ね、そうね。
自分の気づかない未病を、まあ、見つけてくれる検査でもあるから、大事なのは大事なんだけど、うん、なんかポーンって。
なんか今ポーンってなってる、外であれ、車かなと思ったんや。
必要以上に心配することはないけど、うん、って感じかな。
まあでもね、やっぱ一応自分の体に関心は持ってないとっていうか、ちょっと異変、ちょっとなんか調子悪いなとかさ。
自分のことは自分が一番よくわかってるから、うん、そう、日々の変化は自分で気づいてあげないといけないと思う。
そうだよね。うん、だからちょっと痛いとか、ちょっとなんか調子悪いって言うとね、やっぱり自分で気づいてあげないと。
う
ん、
そうね。
まあ、マギさんの場合は気づきすぎたけど。すっごい医者行くもんね。
絶対今言われると思った。
すっごい医者行くもんね。医療費さ、ただの老人みたいに医者行くよね。あんた病院行くのが好きなんでしょみたいなのが行くよね。病院で。
安心するじゃん。
うん。
で、
病院、今回もさ、病院行ってさ、うん、なんか、じゃあこれしよう、こうしようって言ったら、そこまで私痛くないんだって言ったらさ、先生がさ、なんでじゃあ病院来たのって
言ったでしょ。いや、言ってない。
言ってない。言ってない。
言ってないけど、くすって笑ってた。もう、そういう人なんだなと思って。困ったおばあちゃんだなぐらいに思われてんじゃない？もう。
元気だから病
院。そう。
何？元気ないから病院行かないみたいな、おばあちゃん。
なんかもう、じゃあいいじゃん。いや、だから骨に異常がないか、腰が痛かったからね。
腰が痛かった
。骨に異常がないかどうかまず知りたかったっていうのと、あとまあ MRI を一回は取ってみたいなと思ってる。それだけだから。
まあね、腰はね、わかんないからね。
わかんない。椎間板とかね、あるし。でも、また結局さ、そこでもさ、カレーだからって言われて。
カレーね。何回言えばカレー。
何回言ったら
カレー。お前インド人か。
ほんとだよ。カレー。
カレー、
カレー。カレーって言っても、黄色くなっちゃうよね。
ほんとだよね。でもさ、こうやって俺らこうマジキートラジオ喋ってんじゃん。こうやってさ、こう、病気の話とか、体の話とかちょっとするじゃん。
うんうん、
これさ、これ今、俺ら12年、マジキートやり始めて8年か9年くらいじゃん、
うんうん。
これさ、あと10年くらい経つと、もうほとんど毎回。
病気の話ばっかりね。
病気の話とか、どこだか痛いだろ
う。そうはなりたくないね。
っていう話も出てくんのかな。
なんか、 ねえ、年取ったさ、おばあちゃんたちが集まってる食事会って大体病気でしょ。
まあ、そりゃそうだよ。
でももう50代以上になるともう、
なんだっけ、どこがいた、同窓会だ。
同窓会とかでも、大体その病気の話をするっていうじゃん。そうはなりたくないよね。
なりたくないけど、そういう話も増えるかもね。
まあね。一番自分の気になることは、ね、やっぱ体の不調とかになってくると、まあね、それをみんなでシェアしたいっていうのはあるだろうね。
まあ、ね、そうだね。じゃあもう、うん、今日はやめよう、その話。
やめよう。
うん。そんなことより、そんなことどうでもよくはないんですけど、うん、どうでもよくて。
はいはい。
もうさ、
何？
俺は宮崎ロスよ。
宮崎ロス！
やばいね。
いやでも宮崎ロスになれるぐらいの、あの、旅行の工程っていうか、よかったね。
なのかな。でももうさ、うん、すごい昔に行った感じだけど、まだ先週なんだよね。
そうなんだよね。すごいもうなんか何ヶ月かも前に、そう、よかったな宮崎って感じだけど、うん、あれ先週の今頃いたんだよねって言ってね、今週も話しましたけど。
宮崎っていう文字見るだけで、あ、宮崎、あ、宮崎、食べたい。
そう言ってたもんね。今日も結局宮崎のラーメン、ね、
宮崎のラーメン買ったし。家の近所にね、
うん、
九州って書いてあるから、うん、あ、九州居酒屋、あ、北九州、あ、北九州か。
南九州だったら行ってみたいな。なんだそれ、そこまで。
そんな宮崎
を。まあでもよかったね。
で、その宮崎旅行ね、はいはい、俺はね、
もうちょっと、
ちょっと非常に間違えた配信をしてしまいました。
鹿児島とか言ってたでしょ、途中。
あ、そう。鹿児島って言ってたし。
しょっちゅう鹿児島、鹿児島って言ってたし。そう、言ってるし。
俺、大変、あの、間違った喋りをしてしまいました。
大体間違ってる。
宮崎にね、行く、うん、俺が決めた理由に、あの、親と一緒に昔、
うん、
宮崎に行ったっていう旅行があって、うん、それで、まあ、親が、こうでこうでって話したんで、うん、で、その後ね、宮崎帰ってきて、親に、うんうん、まあ、親にね、LINE、うん、でマギさん写真とか送ってたから、はいはい、おかんに電話したんすよ。うん、で、おかん、おかんらがね、
うん、
新婚旅行に憧れてかわからんけど、うん、宮崎って昔、その、新婚旅行のメッカで、
うんうんうん、
だからその宮崎行きたかったから俺連れられて行った宮崎とか言ったら、はいはい、あんたちゃうでと。それは間違いやと。なんかね、
う
ん、聞いたところに言うと、うん、俺たちが兄弟で、はい、うん、飛行機も乗れて、うん、フェリーも乗れるところに行きたいって言ったらしい。
うん、
親に。
うん、
で、
ね、なんだ。
で、親はそれを調べて、そしたら、うん、フェリーで行けるところって、うん、まあ、いわゆる大阪から、
うん、出てるところね。
宮崎まで、
はいはい、
サンフラワーっていうのが出てるんですよね。
今、いろんなところ行ってるね。
あ、まあ、サンフラワーは太平洋フェリーのあれかな、その船の名前かな、太平洋か、ちょっと忘れたけど。
うん、
だからその船で行けて、なおかつ飛行場があるから、そこから飛行機で帰れるっていうことで、うん、宮崎にしたらしい。
そうか、日本海じゃないね、こっちは。
そうそう、
うん、太平洋
、ね。そうそう。で、あんた宮崎にしたんやで、と。これね、で、なんで小学校の時行ったかっていうと、うん、小学校6年生までは子供料金で安いから、
うん、
あんたが小学校6年生の時までに行かなあかんっつって、うん、あんた小学校6年生、うん、弟が小学校3年生の時に4人で行ったんやで。うん、だから、うん、あれは私らの希望じゃなくて、うん、あんたらの希望やと。
あれ
っていうことでしたね。
はい、
全然、新婚旅行に憧れてるんじゃなくて。
じゃなかったね。
うん、俺がまあちょっと調べたところでそういうふうに勘違いしたんだけど、まあそんな感じで、昔ね、行ったんですけど、
はい、
まあだからそれだけ、はい、まあ言ったら行き方も楽しい、なんていうの、いろいろあるっていうか、うん、昔のね、サンフラワー行って、ね、で、帰り飛行機で、
うん、
まあ俺は今回飛行機、両方とも飛行機でしたけど、
はい、
まあいろいろね、で、まあ、なんていうの、楽しめる、なんていうの、旅行客に対して楽しめるものをいろいろメモリーを揃えてる、県でもある。
うんうんうん、
っていうのはありますけどね。
ね。
うん。
なんかそう、行った感がある。旅行に行ったぞっていう、
う
ね、うん、感じがしたね。なんか沖縄行った時さ、3泊4日だっけ？
沖縄3、沖縄4泊5日。
あ、4泊5日か。うん、4泊5日行って、ね、まあもうちょっと前になるから、あれだけど、うん、でも宮崎1泊2日だけど、なんか同じぐらい旅行感が今はね、
うん、
感じてる。
多分ね、4泊もすると途中でだれてくんだよね。
タイトな方がいいのかな。
次どこ、あ、次ここかみたいな、次あっちかみたいな感じでさ、だいたいまあその
でも行った時は行った時でね、ほんと楽しんだんですけど、
で多分ね、 やっぱりあんまり移動が多いと
残らないんだよ。移動ばっかりだったもんね、確かに。
大体さ、その日本人でよくあるのが、その例えば4泊するとすると、4泊とも絶対さ、違う場所泊まるじゃん。
あ、
旅行会社のさ、旅でもさ、例えばこう、
そうね、移動させるよね。
金釣りのとかさ、阪急交通、阪急
なんとか、
阪急トラベルかとかもさ、例えば北海道、3日、3泊3日の旅ってなると、1日目は、例えば札幌泊まり、2日目はもうバスでこう移動してって、すごい距離を行くじゃん。
そうね。
だから結局それで、やっぱりいろんなとこ行くから、もう頭の中でその、いや、記録するデータが、結局薄、逆に一個一個薄まっちゃう。だからひょっとしたら、だから例えばもう、北海道だったら、例えば札幌に4泊泊まるとか。
ああ、はい。函館に4泊。
函館に4泊泊まるとか。
網走に4泊
泊まるとか。一箇所に2泊3泊した方が多分、はいはい、
そうかもね。
あの、行くとこはその、まあ、限られてくるけど、思い出とか自分の中で、こう、
染み込む
のはいいのかなっていう。まあ、それあくまで、まあ、これはね。
わかんないけどね。
わかんないけどね。っていう気はするよね。だから、まあ、宮崎に今回その2日で行ったけど、やっぱり一箇所で、ぎゅっと一箇所で、宮崎のことしか感じてないから。
そう。で、しかも車じゃなくてさ。
ああ、そうだね。
そう。公共機関使って。
そうだね。かなぁ。
しっかり、楽しめたね。
だからね、わざわざ宮崎まで飛行機で行くのに一泊二日で帰ってくんのって。
そうそう、ママにも言われた。
言われましたけど。
二泊じゃないのって。いや、もう帰ります、みたいな。
まだ今回まあそのね、アナの70周年で、まあ飛行機代が7000円って安かったから、
はい。
一泊二日でも、まあ、ね、安い、安かったり、もったいなくないって感じで思えたから行けたけど、これがさ、結局例えばそれが3万5千円とか4万とかする飛行機で、一泊二日だとなかなか、行く勇気は出ないよね。
まあでも日付っていうか日にちがなければさ、それもありなんじゃない？
あ、それはお金持ちは、それはそういうことするじゃん。あの、例えば OL さんがさ、ちょっと韓国に、あの、何、チゲ鍋とか、その韓国の、
はいはい、日帰りで行くっていうもんね。
そうそう、韓国、
ね、
あの、韓国焼肉食べに行くために、日帰りで行くとか、
はいはい。やるよね。
そう、金曜日の夜出て、土曜日の日に帰ってくるとか、よくやるって言うじゃん。だからお金ありゃそらそらできるかもしれない。
いや、でもお金なくてもやるよ、やりたい人は。
あ、そうか、やるか。
やったし。
でも、やったんだ。
ね、やった、ね。
やりましたか。
やったね。
マジでやりました
か。羽田と岡山空港でよくやったね。
それすごいね。
そう。
なに、岡山から飛行機乗って、それも別にそんな安くない時でしょ、うん、一応割引の時か。
そうね。早割で取ってるけど。
早割でね。あ、もう絶対その日行くからってことで早めに。
そう、でも7000円くらいだったんだよね。
7000円 ?1万7000円くらい
?7000 円くらいで行けたから、行って、朝一で行って、
岡山空港から飛行機に乗って、朝一で羽田に着きましたと。
着きました。
で、羽田から電車乗って、モノレールに乗って。
どこも行かない。空港で、とにかく飛行機が好きだから、空港でずっと、まあ、見て。
すごいね、それ。
で、お昼食べようかなと思っても、まあ、高いじゃん、空港内って、はいはいはい。で、だからって、あの、高くてもさ、欲しいものがあれば食べたんだけど。
だってその頃ってコンビニはなかった。
買ったんじゃないかな。
まだないのか。20年ぐらい前だよね。
で、そういうこう、いろんな人がガチャガチャするところって私、無理だったのね。
ああ、そうか、人混み苦手っていうか。
そう、いい、あの、ホテルとかで一人でポツンと食べるのは平気だったんだけど、そういう生活に慣らされてたから平気だったんだけど、そのごちゃごちゃした食堂とか無理だったから、だったら食べなくていいやと思って、ずーっとこぼーっと見てて、飲み物だけ持って行って、そうそう、ぼーっと見てて、で、帰り時間になったら帰って、みたいな。
へー、あ、そうなんだ。
そう。
もう空港で。
そうそうそう、空港でいて。空港から出た覚えはない。
パラダイス、プロ搭乗者のパラダイス山本さんみたいだね。
何それ。
え、知らない？
知らない。
あの、日本で唯一、あの、サンタクロースの、認定されてる人。
何それ？
知らない？パラダイス山本って。
サンタクロースになるの？あの、その人。
あのさ、
サンタクロースになるの？
サンタクロース、だから、あれで、あの、何？
12月になったら？
サンタクロースなの、 なんていうの、あの 拠点でどこ、ニュージーランド、
スウェーデンか、
なんか向こうの方
じゃん、あっちの方だよね、寒いところね、
あっこの国の、うん、国がその各国に、各国にあなたはサンタクロースに認めるという、それ要はその公認の人とかいるのよ、各国。
何それ、試験かなんかあるの、
わかんない、でも日本でその人だけだから。
すごいね。その人はもともとサンタクロースなの、それとも芸人からサンタクロースになったの。
芸人、パラダイス山本って芸人っぽいけど、
芸人じゃないの。
もともとあれだからね、車のデザイナーだから。
あ、デザイン、車のデザイナー、
ボディ、車のだから自動車メーカーのデザイン事務所にデザインにいたんだから。
今はサンタクロースが本業なの。
本業じゃないの、ね、別に多分サンタクロースで食えないんじゃない。
サンタクロースってお金になるの、そもそもお金もらえるの。
あ、お金はちょっとわかんない、ね、ただそのサンタクロース公認のサンタクロースだから、どっかに呼ばれて営業とかわかんないけど、中でお金ちょっとそのクリスマス
時期はある。でも偽サンタはいっぱいいるじゃん、日本
で。いやいや、だからその偽サンタじゃないの、もう公認認められてるから、その国に。ね、そのパラダイスで、あのさ、バッバッバッバッバッバッバッペペペ、うーっていうの言うでしょ、
曲は知ってる。
うーっていうんでしょ、うん、その、うーっていうのを、一番、うん、そう、うーって、うん、うーらしいのが、そのパラダイスアンマーさん。めちゃくちゃうまいのよ。
え？
だから、あの人、だから、マンボ、マンボ演奏者っていうか、そのマンボやってる人だ。
うん？
だから音楽家。
うん。
だからその、
最初車のデザイナーで、マンボをやってて。
車のデザイナーをやってたんだけど、音楽も好きで、で、もうこれだ、車のデザイナーやってたけど、車のデザイナーって、う
ん、やめた
の、あの、自分の思い通りにならないことも多いから、
うん、ね、
それで行き詰まり感じて、やめて音楽家になったの。
へ、
ずっと、
うーって言ってたの。
マンボー、
ずーっと言ってて
、そしたらなんかサンタ公認になって、で、その後。
当然飛ぶんだけど、そこ
は。いやいや、わかんない。ちょっと俺もその、ちょっと後でウィキで調べてよ。わかんない、俺も。そうそう。うーって言って。
うん。
ね
え。え、本気本元のうーの人なの？
そう。今もう本気本元。うー！
はいはいはい。
そう。なんか、なんかやってて、バンドやってたよ。その、マンボの、日本でまあ、うん、昔名の知れたバンドの。う
ん、え、マンボ山本さんだっけ、やれてたっけな。
パラダイス山本や。マンボやってるパラダイス山本さん。そう。で、その人は今、その人はプロの登場、あの、プロの登場者。
登場者？
登場者って飛行機の登場、登場。
登場者？
登場者っていうのはあれ、登場。
登場する。
登場客、
うん。登場する。うん、登場。
プロの登場客。
何プロの登場客？
え、だから飛行機に乗ることをプロにしてる。だ、飛行機に乗ることで、
え、お金もらって、
ギャラもらえてる。
いいな、それ。
すごい、だから、
どうやった
ら乗れるの？だからパラダイス山本さんって、
うん、弟子入りできないのかな？
え？
弟子入りできないの
かな？できるかもしれない。東京から、
まず、ウーから始めた方がいい。
ウー、まず、東京から札幌まで、飛行機で行くでしょ、
うんうんうん、
朝一で、
うんうん。
東京から札幌、千歳とか、
うんうん、
東京から千歳空港行くじゃん。うん、で、千歳から一番最速の、
うん、
飛行機で、また東京帰ってくる。
うん、
で、
折り返し、すぐ折り返しみたいな。
で、東京からもう一遍、
うん、
千歳。
はあ、
1日にそれをね、2往復半かな。
へぇ。
できるんだって。
はあ、
だからそれをやったりしてるし。だから本当に飛行機乗るのが好きで。
何のために
や、いや、だから飛行機乗るのが好き。
いや、好きなのに。
で、その、何回も飛行機バンバンバンバン行くと、うん、それがその趣味を講じて、
うん、
多分それでエッセイ書いたり本書いたり、その飛行機の楽しみ方とか、あと空港の設備、例えばその飛行、あと例えば羽田空港のその要は外側のレストランはどこに何があるかとか、あと中に入って検査場から中に入ったらどこに何があって、これをするならこうで、例えばコーヒーでちょっとコーヒーを飲むならこうで、それめちゃくちゃ詳しい。それを全国の空港だから。千歳だったら千歳の空港の中の外とかめちゃくちゃ詳しい。
じゃあ彼がそういうの書いてる書物があるのね。
そう書いて
ある
書物。
読みたい。
ああ、パラダイス山本。っていうか読みたいってね、あなたね。
ん
あなたね、
うん。
あの、この間乗った。
うん、
乗
ってた
宮崎の、宮崎行ったでしょ、
うん、
あの時に。
あった
アナの、あの、パンフレット。今さ、アナって、俺ら乗ったアナは、あの、
ウェブだったけど。
画面がついてたじゃん、
うん、
前に新しい。
うんうん、
であれだから、ウェブであの、アナの雑誌見れるでしょ、
はいはい、見てた。うん、見てた。
ちゃんとパラダイス山本さんに記事載ってたから、
ね。あ、ほ
んと？あ、あれね、ウェブね、今スマホで見れるから。後で、後で教えるわ。
あー。
パラダイス山本さん。
読んだかもしんない。
え？
え、全部あそこの一応読んだけどな。
マジで？じゃあ多分読ん
で。でも誰が書いたっていうのは特に頭に残ってないから。
札幌の場所のとかとか読んだ。
札幌の場所の
とか。だから東京から札幌、東京から千歳を日本北半方向してとかって記事読んだ。
ちょっと
待って。あ、じゃあ後で教えるわ。
じゃあ読んでもすぐ忘れんだよね。
ああ、そうかそうか。パラダイス山本さんすごい面白いよ。
へ
ぇー。たまさん多分好きだと思う。
いいね。
あの、お腹ぽっこり出てるし。
それはまあどうでもいいけど。
あ、それでもいいんだ。面白い人だよ。
へぇー。
でも、頭めちゃくちゃ偉い。
羨ましい。あ、そう。
ね、なんだっけ、もっとね、最初ね、医者。親から、医者かなんかになれって言われて、で、浪人をして、うん、でも何浪かしたけど、うん、結局それになれなくて、うん、
でも途中までに似てるね。うちも母に、私はナースになりたかったんだけど、医者になれって言われて、ちょっと医者は無理だなと思ってなれなくて。
あ、そう
ね、そうそうそう。
で、パラデモさんはそれで、うん、でも自分ちょっと絵とかそういうの好きだから。
写真も描いてるってこと？写真も描いてる。
写真じゃなくてそのデザインの。
ああ、そうかそうか、うん。
そういうデザインの好きだからって言って、美大行ったんだっけ、確か。で、なんか、だから大学の美術専攻かわかんないけど、はいはいはい、それでその美術のデザインの方の学校出て、そこから自動車メーカー。だから、あれで日本のその、どこ忘れたけど、トヨタの日産とか、
有名なところ、ね。
有名なところのデザイナー
やって。かっこいいね。
そう。で、この、うん、まあ、だいぶ前でゲスト出てて、そのデザイナーやってたとこ、時の、自動車業界のブラックなところをラジオで喋るとしたから、うん、パーソナリティに、いや、それ以上言わない方がいいです。言わ
させて。
止めさられたって、止めさせられた。
あ、そうなんだ。
そう。なかなか波乱万丈な人生。でもその人今だからその、すごいだから飛行機で往復、もう全然、ほんで、
あれ？その人がサンタさんだっけ？
サンタさん。今その人の話。
ちょっと、別人の話だっけ？
いや、飛行機も、搭乗、羽田から乗るでしょ、うん、でもちろん手荷物預けない。
ああ。ないもんね。いらないもんね。
まあ、いらないじゃん。
帰ってくるから。
で、そのまま乗るじゃん。で、乗って、その時に、次乗り継ぎありますかって聞かれるらしい。ありますって言う。そうすると、東京から千歳空港行ったら、乗り継ぎのお客様ってさ、乗り継ぎのお客様道あんじゃん。あれ、なんであっち行くかっていうと、検査場通んなくていいんだよ、もう一回。一回空港出ちゃうと、今度もう一遍搭乗手続きして、検査場入んないとダメだから、時間かかるから、それも時間もったいないからって言って、乗り継ぎするんだよ。だから、東京から千歳行って、乗り継ぎで千歳から東京戻ってきて、東京でも乗り継ぎで、そう言って、そういうの。
いいなぁ、その仕事を。
やってるって、まあ、ちょっと、パラダイスや、もうちょっと調べてみたら面白いよ。
でもなんか、あれだな、そんなに毎日乗ってばっかり行ったら。
いや、毎日乗ってるわけないよ。その、まあ、ちょっと、時間空いたりとか、まあ、取材があったりとか、仕事とか、わかんないけど、そういう時に、まあ、だから本業は、だから、その、ミュージシャンとか。
あ、そっち。
あと、多分、だから、公演とかもやってるだろうし、で、サンタクロース、公認サンタクロースだから、多分もう10月ぐらいから、いろいろ多分忙しいんだろうし。
ええー、楽しそうだね。
季節労働
ってなんかいいよね、季節営業みたいなね。
そうだね。まあ、俺、2回ぐらい会ったことあるんだけど。頭すごいいい人で、すっごい新鮮。
あったって直接会って喋ったと
か。ああ、まあ、その、会合みたいなところでちょっと会ったりとか。ご飯食べてるところでちょっと見たりとかっていう。
そうなんだ。
感じだったけど、すっごい紳士的な人で。
あ、そう。
ただもう、マンボやってるというか、もう、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、
ちょ、
もう、踊ってるの、これ、
あれは全曲、そこで、マラカス。あれで全曲な。全、フルコーラスが、あれなの、ちゃっちゃちゃちゃってから、ウーまでがフルコーラスなの。
フルコーラス
続きはあるの？あ、フルコーラスってことじゃない、フルバージョンなの？曲の全貌なの。
ってあるじゃん、いろいろ。
あ、そこからまだあるの？
あると思う。で、曲もいろいろ、マンボって言ったって、多分、いろんなメロディーあると思う。マンボって。
あ、そうなんだ。
ちょっとアプリミュージック俺今契約してるから、
あ、そうなんだ、
マンボって言ったら結構曲かかるから、ね、あ、YouTube でマンボって入れたら音楽ずっとかかってるから、
あ、ちょっと聞いてみよう。
そう、
ね、
まあそんな、まあ、宮崎はだいぶ外れましたけど飛行機ね。
あ、そう、いいね。
そう
飛行機大好き。
飛行機ね、いいよね。
だから飛行機を乗る方ばっかり考えてたから、うん、結局、諦めたんだけど、整備士の方になればよかったと思って、今考えればね。
ああ、まあ、そうだよね。
そうなんだよね。もうなんか、いろいろさ、道を外してさ、今考えれば。
整備士だったらまだ近い、 まあ、不可能ではないというか。
不可能じゃなかったし、その前に、できるじゃん、うん、その前に、バイクの整備士でもよかったんだよね。
はいはいはい、
で、それも、まあ、独身じゃなくて、もう、ね、住み込みで行かなきゃいけないってなったから、うん、もう子供がちっちゃかったから、ちょっとそれはさすがに、名古屋に学校があったのね。そう、1ヶ月以上行かなきゃいけないから、もちろん、それはやっぱり無理で。でも
空港、あれ飛行機の整備士ってもっと厳しいよ。
あ、もちろん、だってそれは学校、だから、学校を高校卒業してそこに入ればよかったじゃん。そうじゃなくって、そうそうそうそう、ね。全くそっちじゃない道に、もう行っちゃったから。
あ、そういうことか。
もっとさ、自分に、今考えれば、向いててやりたかった仕事が、いろいろあったのにな。
整備士向いてた。
向いてんじゃない？
そうなの？あれ、だってあれ、ネジ1個、ネジ1個置いてた大変だ、飛行機で。
それは大丈夫。数は大丈夫だけど、
あれ
今思ったけど、閉めらんないよね、スクリューはね、私。
ああ、そうだね。
ペットボトルの蓋が閉まらないから、それがちょっと難しいかもね。
缶とかのネジ閉めらんないもんね。
閉めらんないね。それは難しいね。
不思議だよね、あれね。
あれ難しいね。こ
んなにいろいろ何でもできるのにさ、
ペットボトルが。
って何言ってんだかなと思ってさ。なんか、瓶のね、蓋とか全然知らない
な。無理なんだよね。合わせる場所がわかんないの。こっから始めますっていう印があれば、きちっと合わせられるのよ。ないじゃん、あれって。いや、感覚じゃん。
感覚っていうか、まあ、知らせてくれるけどね、カチってこう、
入る。いや、それが、
あとさ、
違うんだよね、
瓶とかにさ、オリーブオイルとかさ、移し替えんのとかも苦手だよね。
無理。
細い瓶の口にさ、こう何かをこう継ぎ足すとか無理だよね。
無理。ジョーゴを入れたらジョーゴひっくり返すね。
そうだよね。
第3次になる。
不思議だよね。
ジョーゴ入れてて、ジョーゴにやってると全体がガッチャーンってやったりとか。なんでみんな、うまくいくのか。で、タラニーなんかさ、ほんと細いのに何も使わずにチャーって入れるじゃん。で、しかもさ、ちょっと手触れながらとかもやるじゃん。よくそんなバランスでさ、こぼさずに入るなと思って、感心するよ、あれ。
そう、ああいうの好きだね。
無理、絶対無理。
あ、じゃああれは、針に糸通すのは？
あれは適当じゃん、結構。
適当で、いやいや、針に糸通す。
あれはできる、私。
あれはできんの？
できる。
針に糸は通せんだ。
通せる。
針の穴に糸は通せる。針の穴に糸通
す。あ、そういうのはできる。だから、細かい作業はできる。ちょっと舐めてでしょ。
舐めてとか、
先切ってとかあるでしょ？あれは大丈夫。ああ、まあ、今はちょっともう老眼入ってきたから難しいけど、そういうのは大丈夫なの。
ああ、そうなんだ。
だから、同じ、検査とかも、すごい、分析とかも超得意だから。
でも、蓋は閉めれない。
蓋は閉めれない。
スクリュー関係が苦手
で。あんまりだね。だから、今さ、液漏れしないように、トレニーと息子の弁当を作るけど、ジップロックのスクリュータイプに入れてんだけど、あれの蓋合わせるのも結構合わないときは。
ジップロックの蓋付きのジップロック、蓋が閉められないの。
あれね、あれ結構時間かかって、あーってもう、あーってしょっちゅう、あれ一回で閉めることは待つないのよ。
2、
3回かかるのよ。だからもう、開けて置いときたいって思うときある。
それ、あれじゃないの？ちょっと病院行った方がいいんじゃないの？なんか、リウマチとか、大丈夫？
リウマチではない。
あ、大丈夫
だ、それ。合わないんだよね。だから多分、世界基準、日本基準の、ジップロックの、
日本基準のジップロック。
合わせと私の合わせるタイミングが違う。
日本基準とか世界基準一緒だと思うけど。
一緒なの。世界基準のこのネジの合わせが合わない。
合わない。自分と合わない。
そう、合わない。
私は正しいんだと。
いや、正しいなんて言ってない。違う。私とただ合わないって。
あ、合わないと、
うん。価値観の相違じゃないんだけど、そのスクリューの相違。
じゃあ、それ弁当さ、いいよ、閉めなくていいからさ、置いといてよ、俺。起きたわ、閉めるから。
で、それも、リハビリだと思って、
うん、
私の苦手なことだから、
あ、そういうことなのね。
頑張らなきゃいけないなと思って、
うん、ジップロックの。
で、閉めんのよ、一回、うんうん。閉めてみると、歪んでんのよ。これ、液垂れすんなと思って。ギューって。
閉まってない、閉まってない、全然。
ギューってやんの。ギューってや。固くいってから、よしと思って見たら、横から見ると違うな。で、これ無理やりやっただけだなと思って、
そうだね、
まだほどいて、で、またキュッと閉めて、
何回か
やって、まっすぐやって、あ、よしと思って、よし、これで大丈夫。
それ横から見てみたい。俺寝てるから見えないけど。
大丈夫、危険だから。
やばいね。じゃあ俺一回あれだね、一回持っていく前にあれだね、ちゃんとチェックして
る。だからいつも言ってんじゃん、ちゃんと自分で閉めてねと。私言ったよ。
え、マジで？
うん。
嘘、結構信用してそのまま持って。
ダメダメダメダメ。
やばい、息漏れ、
うん。ちゃんとこう、 か本当にちゃんとやってるか、横から一回確認した方がいい。
ああ、そう。
危ないから。
ジップロックが閉めれるもんな。
閉めれる。
もう今回の、今回の番組のタイトルそれかな。
ジップロック閉めれる。ジップロック閉めれる。いろいろできないよ。
まあね。
いろいろできない。
まあまあ人間さんいろいろあるけどね。
そう。ジップロック苦手だな。
じゃああれか、生まれ変わったら今度車、あの飛行機の整備士。
でもいいし、バイクの整備士
でもさ、飛行機の整備士って飛行機飛ぶとこあんまり見れないんじゃないの？見れるのかな？
別に見れなくてもいい。
あ、いいんだ。飛行機いじりたいだけ？
そうそうそうそう。だから結構同じこと、同じ作業するの嫌いじゃないのよ。
あ、はいはい、
だから分析とか、整備とか、嫌いじゃない。
あ、そっか、整備ね。そう。あ、整備士ね。でも手とか荒れるよ、油で。
まあ、しょうがないよね。
いいの？手とか。もうボロボロになっちゃって、油。あの、油ついちゃうから手に。そしたらさ、油にさ、浸透圧で、手の中の水分全部外出ちゃうよ。
じゃあやっぱり分析かな。
全然カットれん。人がちょっといるだけで全然カットれんじゃん。
分析かな。
もうええわ。じゃあ今週はこの辺で。お相手は
マギーと
トリーでした。ご愛聴
感謝です。なんか途中から違う話に発生したよ。